答案の作成どうもお疲れ様でした。昨年に続いて今年もどうかということで拝見させてもらったんですけども、ちょっとなんかまとまり感に欠けるところがあってですね、どうかなっていう感じがしますね。まあ逆に言うと、そういうまとめの方法とかですね、的確なそういう書き方、練習をそろそろされた方がいいんじゃないか。まあなんていうか、やみくもにこう、知識をですね、書いていくという方法だと、いろいろと苦しい戦いが予想されますので、まあぜひ、パーフェクトコースで学ばれたらですね、その辺、確実な力がついて、危なげなく合格できるんじゃないかという気がしております。で、まずですね、最初の問題からコメントいたしますが、最初の問題はですね、見識問題ですね。この仲介の組織と、それから、その方法論ということで、ここはもう全然問題ないですね。こういう問題、非常に得意分野ですかね。で、2枚目、2の1の4。ここはですね、原因を3つ挙げて、その対策を述べようというところですけれども、まず、原因が3つ上がってるんですけども、対策が、2つじゃないですか。で、まあ、原因は3つで、対策3つとは言われてないということですが、これだとですね、なんか、3つの原因を挙げたことの意味がないですよね。要は、ミッシーじゃないですけれども、分析的に個別の要因をですね、分析して、それぞれについて対応していくという、最大の効果を狙うという意味から3つを挙げてるわけですけれども、結局同じことだったということで、これはちょっと出題の趣旨と違うように感じますね。まあ、あとは前置きありましたけど、これなくてもよかったですね。まあ、こういう、前置きとかですね、不要な記述があると、だんだん大事なことがですね、書けなくなってくるんですよ。そういう意味で不利になりますので、ぜひこれ注意された方がいいと思います。次に2の2の1、2まいります。で、この問題ですね、括弧1、括弧2、括弧3問題というふうに分かれてたんですが、その区分がよく分からなかったんです。いや、この括弧番号でですね、1、2、3、4、4じゃない、3までですか、書かれてますけど、その問題番号の括弧とですね、対応が違うじゃないですか。で、左に私は赤ペンで番号を振っておきましたけれども、まあ、こういう書き方された方がずっと分かりやすいですね。で、まあ、それは表現上のことで、中身について。それでこの問題ではですね、潤滑処理の、まあ、役目ですかね、目的とか方法論が問われてたんですね。で、まあすでにこれってやられてて、もう十分分かっていることじゃないかと思うんですが、逆に分かりすぎて何書いていいのか分からなくて、まあ、違うことを書いてしまってる感じがするんですけども、端的に言って役割って何なんですか？潤滑処理の役割ですから、潤滑何のためにやるんですか？そんな難しい話ですか？その役割を端的に書いたらどうですか？まずその括弧1は役割ですね。とにかくこの1ページ目にはですね、役割らしいものが書かれてないというのが大きいですね。括弧2は、括弧ごとに、適した潤滑処理が 補足される代表的な加工法を2つ挙げ、その加工に用いられる潤滑処理とその特徴を述べようという。で、まあこれも、まあ、加工を聞いてますけども、メインは潤滑なんですね。で、このページの一番下の熱間圧延ロールへの負荷軽減を小さくして摩擦係数を小さくすることが挙げられる、これ役割ですかね、役割みたいですね。あまり小さくなると噛み込みスリップなんとかなんとかっていう、まあ、この辺なんとなく役割書いてるように見えるんですけども、なんかさっきどういうカッコ1で役割聞かれてて役割書かないで、カッコ2で役割書いてんですかっていう感じですね。それで、いや、カッコ2で聞いてんの、役割聞いてんのかって言ったら違うんですよ、ここでは。ここで聞いてんのは、潤滑処理とその特徴を聞いてるんですよね。潤滑処理、どんな潤滑処理なのか、その方法論とその特徴ですね。ですのでここはもう答えが違っちゃってる感じがしますね。それからカッコ3に行きまして、ここはそのカッコ2で挙げた2つの潤滑処理の問題とその技術提案解決策ですね、なんですけども、その2つが何だったのかという、その潤滑 A と潤滑 B のですね、なんか主語があったらよかったんですけど、それがないから、本当にこの潤滑のことを書いてるのかどうか、それも分かんない、何のこと書いてるのかよく分かんないという、まあ、そういう感じで終わっちゃってる。で、黒丸に鍛造についてということで始まってて、いや、そういう問題じゃないんだけどっていう感じに読み取れるんですが、これはどのようにお考えなんでしょうか。まあそういう意味で、お分かりになってるはずなのに、なんでか書かれてない、書けてないというのが非常に残念ですね。もう書き方を変えるだけでもう間違いなく正解にたどり着いているはずなのにという気がしないでもないですが、で、まあ私はこういうふうに簡単に申し上げてますけれども、まあこれきっちりですね、この通りやっていくって結構大変なことなんです。そんな試験当日ですね、まあ明快にですね、問題の焦点を絞ってですね、間違えずに書いていくってことをできるもんじゃないんです。で、まあこうやって後からですね、分析するからできるわけで、でそれをですね、当日できるようになってもらいたいんですね。まあそのためのパーフェクトコースなんですが、まあそれは練習すれば必ずそういうふうになりますので、まあ、ぜひ、ご検討願いたいですね。3枚問題に参ります。 3-1、まずですね、 3-1 でですね、問題のその冒頭に書かれている、段階の世代、の前提として技術、技能伝承言ってるんですけども、で近年ではグローバル化への対応のため海外拠点への技術伝承の重要性を増しているとか、まあ、具体的ですよね。で技術伝承を円滑に実施する上での記者の問題点を列挙する。記者の問題点、当社の問題点ですね。で会社の中の問題は何かって聞いてるわけで、その一般論じゃなくて会社のことですね。会社の事情っていうのは何なんですかというのが、 多少あってもいいんじゃないですかね。なんか全然これ会社の問題なのか一般論なのか他社でも通用する話なのかよくわからない感じで、まあちょっと出題者の要求と若干違うような気がしますね。で、まあそれの点を除けばですね、問題点は一応挙げられてますよね。個人の能力、溶接技術、人に起因するところが大きいとか、焼き入れ検討とかですね、まあ1ページ目はいいですね。で2ページ目に参りまして、課題2つ選んでその解決策を述べようというところですが、ここでですね、その解決方法がはっきりしないんです。まず括弧1の CAE、 これ適用するって書いてありますけども、これで何が変わるんですか。そんなこと分かってるって思われてるかもしれませんけど、 CAE っていうのはまあ非常に漠然とした広範囲の技術であってですね、一体 CAE って何なんですか。その金属の場合の CAE って何を指してるのかっていう、まずそれがありますよね。データ蓄積してって言って、なんかそんなデータを蓄積することが CAE の意味じゃないですよね。ですから具体的に何をするかっていうのは書かれてないで、まあ、CAE が何であるかということも ありますし、でそれによって強制がどのように短縮できるかっていう肝心の方法論の話が書かれてないんですね。まあ、強制というか、そのここはまあ強制の、を狙いじゃなくて、その課題ですから技術継承をどう進めていくかということで、その技術継承のための、まあ、課題があったわけで、まあ、その1の続きですね、技術継承そのものじゃない、技術継承の中で、何かができないから技術継承できない、その何かをどうやって解決するか、それを CAE で解決していく、じゃあどのように解決するのかという、その肝心の中身が書かれてないということですね。でこれだとなんか CAE までは良かったですけども、その後が続いてないという感じがしますね。まあそういう論理的な、提案内容は読み取れなかったという感じですね。それから括弧にはですね、取り代削減するために溶接技術についてっていう、こっちはですね、ちょっと書かれてることがよくわかんないんですよ。これ何をおっしゃってるんですかね。まあこれだけあってですね、これ11行あって、これをですね読み取れっていうのはしんどいと思いますよ。段落、一段落で開業もなしで、それでなんか確認したって最後に書いてあって、いや確認して何なんだっていう、この何が解決なのかっていうのがよく分かんない。まあそういう表現方法上の問題があるように感じますね。ですから、まあなんていうか、問題が何で、何を書いていくのか、もっと明確に言うと何を主語にしたらいいのかっていうのがちょっと取り違えてるんじゃないかと思うんですが、もうそれだけでもう全然答えは返ってくるはずなのに、残念ですね。で3に参りまして、3ページ、リスクとして設備導入、などコストアップとなるという、でここはリスクを書いていくところなんですが、知的財産がなんか、最初にあって、次に教育で、また知的財産になってですね、なんかサンドイッチになってる。でそのまた大きなリスクになるので、先進国の特許技術なんとかっていうあたり、 で、一体リスクは何なんですか。その問題がないときは必ず特許出してリスクを回避してっていう、リスクって何なんですか。そもそもリスク、知的財産に由来するリスクが何なのかちゃんと定義してないですね。で、半分ぐらいのところで、また海外で生産するときは下記のことを、それ量産試験を行ってなんとか確認する。いいんですけど、対策はいいんですけども、何がリスクだったんですか。それ書いてないですよね。で、あと技術レベルの確認、納期対応とかいう、対策の話かなんかよくわかんないですけども、チェック対策ですね。で、リスクとは関係ないことでして、結局ここはですね、3括弧の問いでリスクを予見することを能力を求めてたんですが、そのリスクの予見力が感じられなかったということですね。で、それはですね、やっぱり練習ができてないんだと思いますね。リスクと言われて何をリスクとするかっていうのは、結構皆さん人によって甘いところがありまして、できないことがあるんですね。で、それをやっぱり練習していかないとそういう力がつかないですね。ということで、今年はどうかということでチャレンジされたようですけれども、そういう答え方の、テクニック、テクニックというよりも、考え方そのものですね、それがまだ、習得されたのかよくわからない、この機会にしっかり習得されてですね、確実にちゃんと答えを、正解を表せるような力をつけておかれた方がいいんじゃないかと思うんですが、残念です。ということで、もしよければ、当研究所のパーフェクトコースなりをご検討いただければと思います。必ずお役に立てると思いますので、ではコメント終わります。